こんばんは。今夜も始まりましたインディーズナイト 83MHz アイアンドウララ FM、 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りしております。この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です。今週第2週目は
なるみまなみと
スーパー山本でお送りします。
はい、お久しぶり。
いやー、なんか久しぶりだね。
ねー、久しぶりですね。1ヶ月ぶりですね。
1ヶ月ぶりか、はい、そうだ、前回2人でね、朝日さんと ね
やってましたね。
あれ、朝日さんどうした？
え、あれ
あれ
朝日
あれ
朝日ということでね、今日はあの朝日がいなくて
そうですね、
あの久々にこの2人でね、うん、やっていこうっていう感じになっております。
いつぶり？
いつぶりだろうね。
そういえば
言って、その2人きりで収録してたのが多分去年、うん、去年じゃない、今年の1月、2月、3月、4月ぐらいまでやってて、そっからはゲストさんをちょこちょこ呼んだりしてやってたから、うんうん、本当に完全に2人っていうのが本当に久しぶりですよね。
そうだね、初期以来
ね。
わお、
どうしよう、
なんかどうしようね。
なんかすごい今日不穏な空気流れてるけど大丈夫ですかねこれね。
朝日さん早く来て。
朝日
早く来て。
朝日帰ってきて。はい、
いやー、もうそうね、じゃあ、うん、その最初の頃からじゃあどういう風に変わったかっていうのをちょっとこう、
そうですね、
出せたらいいかな。
そうかもしれないですね。
出ればいいな。
はい、
はい、まあこんな感じで今日のメニューを、はい、さらっとこう紹介していきます。
はい、
はい、今日は、まずフリートーク、
はい、
はい、
2人でおしゃべり、
はい、そして、前回に引き続きウミガメのスープ、
山本さんがリベンジしたいってよ。
はい、またやりたいんです。で、そしてお便りと、そして告知のコーナーですね。
はい、
はい、などなど今回も盛りだくさんでお送りしております。
はい、
はい、それではですね、今夜もインディーズナイト最後までお楽しみください。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
ねえねえ、はい、山本さん、
はい、何でしょう。
今月終わったら、うん、もう2020年
2020年
だって。
おお、
なんか、
そっか、今日12月か。
そう、2000年になってからもう20年も経つんだって感じじゃない。
早いね。
早いね。
3000年まであとちょっとだね、そしたらね。
そうだね。ちょっとぶっ飛びすぎてどう手つけていいか分かんなかった。まあ3000年まであと80年ってことですね。
体感80年ぐらい。
あれ、え、待って、2020年、あ、ちゃ、ま、あ、ごめんなさい。計算ができないのがもう露呈してしまったね。
そう、とりあえず、令和はもうそろそろ、うん、じゃあ終わりかな。
令和が終わるの？
あ、
じゃあ次何になるの？え、令和が終わるの？
あ、令和元年ね。
あ、元、
そうそうそう、
元年がね。
そう、元年が終わるね。
いや、びっくりした、令和1年かよって思って。
短いね。
短
か、毎年こう、なんだろう、こうお祭りみたいな感じでさ、できるね。
なんか歴史に残っちゃうよね。令和は元年で終わりましたっつって。
何があったこの年みたいな ね
本当だよ。ええみたいな。ちょっと革命起きちゃってるよね、そしたらね。
やばいね、だって5月からでしょ。
そうだよ。え、ってことはさ、
半年ちょいぐらい？
半年ちょいぐらいだね。
おー、
しかない。
本当に何があったんだよね。
本当それ。びっくりした。
びっくりだよね。
そうね、令和元年が終わりますね。
そう、令和初ってなんかやったかな？
いや、特に。なんかね、うん、その5月とか、うんうん、その4月から5月に変わるぐらいはなんかちょっと盛り上がってたけど、うん、気持ち的に。
うん、そうだね。
結局、なってみたらなってみたで、うん、あんまりその、なんだ？和暦を使わないなって思って生きてて、
書類とかもあんまり書くタイミングなかったね。
そうそうそう、なんか西暦がよく使われてるから、
うんうんうん、
もうなんか、あ、来年2020年かっていうイメージしかなくて。
ああ、そうか、2019はよく書いたみたいなね。
よく書いた、
使ったとかね、あったりするけど、
よく書いたよ、うん、
令和ってそもそも文字で書くタイミングないね。
ないし、私さっきスマホで令和って言ったら変換されない、うん、びっくり。そんぐらい使ってないってことだよね。
いや、それはね、もうアプリが対応 了してほしいね早くね。
うん、まあね、私のこのスマホはね、うん、6年と少しの付き合いになりますからね。そりゃもうこの子も平成っ子なんで。
平成だね。
そう、
がっつり平成だね。
がっつり平成の子なんで。
てか物持ちいいね。
いや本当に、でも結構ボロボロですよ、うん、私のスマホ。あのね、カメラのね、あのアウトカメラの方がね、うん、もうバッキバキになってしまっています。
あーちょっとね、そう、あーそうだ、ひび入ってね。
そうひび入っちゃって、なんか写真撮るとき結構ぼやけちゃうから、うん、そろそろ変えないとなって感じ。え、
女子はさ、カメラやっぱ必須でしょ。
必須、まあ ね、インカメラは、まあ、まだ全然大丈夫だから、うん、もう自撮りするときは全然インカメラなんだけど、うん、そのご飯とかわー可愛いと思ったものを撮るときに、うん、やっぱちょっとひび入ってるとぼやけちゃうんだよね。
あ、ぼやけるんだ。
ぼやける。
はあ。
なんかひびが見えるわけじゃなくて、なんかふわーってしてちょっと画質が悪いような感じになっちゃうんだよね。
おお、なんかあれだね、セルフでちょっとこうさ、
うん、
なんか機能を使ってるみたいなさ。
確かにフィルター使ってるって思えばいいのか。いやでもさ、はっきりくっきり撮りたいときは邪魔よ。
いやそうだね。、うん、なんか料理とかもさ、美味しく撮りたいしね。
そうそうそう、うん、そうなんだよ。
はあ、そっか、
うん、
すげえな。僕なんてもう 2,3 年でもう変えちゃうけどね。
うん、
え、
なんて、
え、2、3年で携帯変えちゃうよ。
ああ、2、3年で？あ、でも2、3年なんだ。そうそうそうそう。なんかさ、変える人めっちゃコロコロ変えるじゃん。
あ、変えるね。なんかさ、新しいやつ出るたびに変えたりするよね。
iPhone 新しいの出たから変えちゃったみたいな。
うん、
いいなって思うよね。ちょっと羨ましい。
でもさ、毎回さ、こうなんかデータ移行したりしなきゃいけないからさ、大変じゃない？
まあ確かにね、それはそうかも。うん、だからなんか、あんまりあれじゃない？その携帯にデータ入れてないんじゃない？うん、
おー、その、じゃあ何、 SD とか
とか、あと最近さ、クラウドっていうさ、うん、
クラウドか、
ネットに全部入れて何同期できるやつとかがあるから、
あ、そっかそっか、
それにしてるんじゃないかな、みんな。
便利な時代だね。
便利な時代だよ
本当に。
でもね、うん、流出しやすいから気をつけるんだよ。吸ってね、
怖いわ、
怖い。だから私は絶対クラウドは使わない。
あ、うん、僕もあんまりクラウドって使ったことはあんまないな。
うん、私あれが欲しいんだよ、ギャラクシーノート10、うん、10だっけ。
え、タブレットってこと？
タブレットが欲しい。
へ
ー、なあ、まあ、パソコン言っちゃえばパソコンが欲しいんだけど、でも手軽なパソコンとして使えるなって思って。
今はさ、もうさ、なんか、うん、なんだっけ、
ねえねえねえねえ、
なにな
になに、謎にアラーム鳴ったんだけど。
なになに、寝起き、あの、起きるの今。
あ、今起きるのかな、この時間に。何しに行くんだ私。
もう寝る時間だよ。
いや、よくない、変な時間にアラーム鳴ると。
あ、あるある、たまにある。
うん、
うん、いやそっか。何の話してたっけ。
ね、
タブレットの話か。
そう、タブレットの話。
あ、今さ、そのタブレットもさ、なんか何、あの別にさ、キーボード用意したらさ、うん、パソコンっぽく使えたりするしさ。
そうそうそう、あのサーフェス的なね、うん、感じのやつね。
いいよね、
いいよね。なんかおしゃれだよね、そういうおしゃれなものを持ってさ、うん、ちょっとおしゃれなカフェでさ、うん、なんかこういろいろさ、パチパチパチパチ仕事してる風な感じでさ、なんかやってみたいなって思うことがある。
いるね、うん、そういうね、サラリーマンの人とかいるね。
そう、来年の目標にしよっかな、カフェでデスクワーク。
ほう、なんだろうね、例えば台本をちょっと書いてみるとか。
え？
え？
台本は書かない。ちょ、台本とかはちょっとあの私のね、うん、あの田中家の方の相方にお任せしてるんで、
う
ん、は
い、あ、なるほどね。高木さんね。
あ、そう、高木さん、
高木さんね、
高木なんとかさん。
相方、相方だよ。
え、山本さん、来年はこれがしたいとか、なんか目標とかあります？
2020年？
2020年。
2020年か。
これだけは絶対にやりたいみたいなこと。
これだけは。何しようかな。
お、
オリンピックあるからな。
オリンピックね。
うん。
オリンピック、結構楽しみなタイプの人ですか？
あの、僕、大学の時に、うん、そのヨットって、そのセーリングって競技なんだけど、それやってたから、まあ、江ノ島にはちょっと行ってみたいかなと思って、その競技会場があるから。
江ノ島も競技会場あるんだっけ？
あ、そうそうそうそうそうそう。だそこはちょっと行ってみたいかなと思って。
うん。
良
いね。
ってのは思ってる。つか、江ノ島ってまだ行ったことないんだよね。
え、江ノ島行こうよ、楽しいよ。
でしょ、やっぱり。
江ノ島はね、うん、うん、楽しいよ。本当に楽しい。あの、何が楽しいって、マジで楽しい。やばい。あの、
具体的なこと何にもわかんないけど。
久々に使ったわ、この楽しい楽しいを。なんか、その、うん、江ノ島の、 うん、江ノ島の中もすごいなんか楽しいんだけど、うん、私はでもその時はドクターフィッシュの記憶しかなくって、あれなんだけど、
あのさ、なんかめっちゃさ、こうツンツンツンツンってこうなんかさ、足とかさ、こうだから
足ツンツンして、汚れ的な角質的なものをね、うん、あの食べて綺麗にツルツルにしてくれるやつなんだけど、江ノ島にもドクターフィッシュいるんだって思って、
それって何、あのちゃんとさ、そういうさ、何、例えば足湯的なさ、そうそうそう、施設みたいなのがあるってこと？
足湯的な施設がちょっと、うん、なんだろう、簡易的に、うんうん、その出店がいっぱいあるの、なんか江ノ島って、
そういうところがあるんだ、うん、
で、あとなんか大衆居酒屋みたいなところもいっぱいあって、うん、で、なんかこう坂になってるのね、
うんうん、
で、なんかどんどん上がっていって、うん、その間に本当にいっぱいお祭りみたいな感じでお店並んでて、その中の一つ、多分ずっとやってんじゃないかな、夏に行ったから本当に盛り上がってた。
いいね、うん、夏行ったら絶対盛り上がるよね、そういうのね。
そう、あとね、シラスボールが個人的には印象に残ってて、ほうほうほうほう、
あ、シラスも有名なの？
そう、なんかライスコロッケみたいなのあるじゃん、
うんうんうん、
あれの中に全部シラスが入っててみたいな、
すご
シラスコロッケみたいな感じそう、シラスね、有名だよ、
うん、あ、そうなんだ。
なんか有名っていうか、まあ、うん、鎌倉とか江ノ島だとシラス丼、うん、
ほー、
生しらす丼とか釜揚げしらす丼とかある。
あ、そうなんだ、うん、なんか何、踊り食い的なやつとかやったりするの、あれは。
え、どうな、え、しらすの踊り食いどうだろう。
前ね、中学の時に青森に修学旅行で行ったんだけど、
うん、
その時に夕食がそのなんか踊り食いがあって、
うん、
まあ、ちょっとそれ以来やってみたいなと思ってさ、
それは何の踊り食いだったの。
なんだっけ、でもしらすだったような気は
するけど。しらすってさ、でもちっちゃすぎん。
おう、だからなんかね、
でもそいつらがもうビチビチビチビチビチみたいな、
口の中から喉を通りみたいな、
怖い、
なんかね、口の中で跳ねているから不思議な感じしたよ。
不思議だね、うん、じゃあ、うん、そんなこんなで来年は、うん、山本さんは江ノ島に行きたいと。
江ノ島行く、じゃあ江ノ島ちょっと楽しんでくるわ。
あれじゃない、あのみんなで行こうよ、うん、江ノ島、
あ、いいね、うん、ちょっと遊びに行こうよまた。
そのさ、
うん、
あのボートのそのオリンピックのやつはさ、いつからいつまでやってんだろうね。
期間いつだったっけな、ちょっとまた調べないと分かんないけど。
そうだよね、
うん、それじゃあそのタイミングでちょっと行ってみる、
うん、なんかね、あとね、アジサイも綺麗だっていう話を聞いたことがあるから、まあその時期と被ってても被ってなくてもなんかね、とりあえず3人でね、
うん、
遠出できたらいいよね。
いいね、
うん、
そうか、じゃあちょっと来年のね、目標もできたところで。
そうだね、
じゃあ僕はそろそろ曲をね、紹介しようと思います。
うん、まだ早いんじゃない。
あ、まだいける、
まだいける。うわ、
じゃあマナミがじゃあ来年にしたいことじゃあサクッとじゃあと言ってみて。
そうね、
うん、
来年は
それ
でも、うん、パソコンをまず買いたい。
おお、タブレットではなくて
パソコンかタブレットか、うん、なんかその自分
その辺の
ね周辺機器を新しくしたいなっていうのが目標です、うん、
おお、
そんな感じ。
いい、ね、でかい買い物だね。
そう、
じゃあ曲紹介いきますよ。
はい、
はい、ではイブさんでドラマ剣。インディーズナイト。はい、でお送りした曲はイブさんでドラマ剣でした。
はい、
はい、前回の放送で、
うん、
僕がね、その朝日さんと、
うん、
ウミガメのスープっていうゲームをしたんだよね。
うん、
まあどんなゲームかっていうと、
お、説明してくれるんですか？それをやるの今日？
あ、今日ね、僕がちょっとね、前回ちょっとたどたどしかったから。
あー、なるほど。
まあリベンジという形でちょっともう一回やろうかなと思って、う
ん
う
ん
う
ん、あ、リベンジ。
そう、だから僕が回答者もやり、
うん、
出題者もどっちもやりたいって。そう、まだ珍しいね、付き合ってもらう、うん、
なんか珍しい、山本さんがこれやりたいっていうの、
うんうん、あ、そうっけ。あ、
そんなことない。
いや、わかんない
わかんないけど
なんか毎回記憶がなくなってしまう。
おや、大丈夫ですか、それ。
毎回こう新しい新鮮な気持ちで取り組んでおりますよ。
幸せなことだということでね、山本さんが、
はい、
ウミガメのスープにリベンジしたいということで、
はい、
ここからは
ちょっとしたゲームコーナー
になります。
はい、
はい、
これはね、今聞いてくださってるリスナーの皆さんもね、
うん、
こう我々こう出題するんで、
うんうんうん、
それを回答者と我々と一緒に考えてもらえれば嬉しいかなと思って。
なるほど。ちなみにどんなルールなんだっけ。うん、
ね、出題者は、
はい、
あるテーマをこう出すので、
うんうんうん、
でそれ、まあ、なんだろうね、こう謎を解いてほしいんだよね。
謎を解く。
そう、 どういう理由があってそれになったのかっていうのを考えてほしい。
はいはいはい、
まあミステリーみたいな感じになるのかな。
謎解きってこと？
あ、そう、クイズとか謎解きとかそういう感じ。
へえ。
なんかね、不思議なことが起きたりするんだ、それぞれテーマがあって。で、なんでそうなったかとか、
うん、
そういう理由を考えてほしい。
考える。
うん、
え、それ大丈夫？ラジオ的に。
ラジオ的に
考え込んじゃわない？
ね、出演者がこうなり、こう適宜こうヒントを出したりとかしていくから、まあ多分大丈夫じゃない？
大丈夫
多分。
お、うん、
マナミはなんかやったことある？
え、
そういうなんかやつ。
あ、謎解きはやったことあるけど。
あ、本当に？
もうでもあのほら、
うん、
先月のね、うん、ラジオを聞いてないリスナーさんもいるだろうから、うん、もうちょっと詳しく説明してあげた方がいいんじゃないかなって思うんだけどその流れ的なものとかをさ。
あ、流れ、
うん、
流れか。
なんか、
うん、
ま、なんだっけ、そのテーマが、
うんうん、
その出題者から出されます、
うんうん、
でもう考えてもう答えればいいってこと？
うん、そう、まあ、例えばだけど、
うん、
まあ、その元々ウミガメのスープっていうのが、
うんうんうん、
そのある男の人がそのレストランに行って、
うん、
で、あのウミガメのスープを頼んだ、
うんうんうん、
で、出てきた料理食べた時に、
うん、
一口食べて、で、シェフの人に、
うん、
これはウミガメのスープですかって聞いて、
うんうん、
で、シェフがね、
うん、
そうですって答えて、
うん、
で、その食べた男の人が、
うん、
そのままなんかお金払って帰っちゃって、
うん、
で、その後、亡くなったのかな、
はー、
自殺しちゃったんだけど、それは何でかっていうのを
ね、有名な問題ですね。
そうそうそうそうそう。
それを考える。
そうそうそう。うん、で、回答者はなんだろう、こうその出題者に、
うん、
こうな、これはなんとかだからですかとかってこう答え聞くんだけど、
うんうんうん、
出題者はそのなんかはいかいいえかで答えていく。
おお、なるほど。
っていう形でやってて答えを探っていくっていうゲーム。
そうだそうだそうだ、質問して、
うん、
あれだ、はいかいいえで答えられる質問を回答者がす、
うん、
していいんだよね。
あ、そうそうそうそう
そう
そう、
思い出した思い出した、
うん、例えばなんだろうね、その亡くなったのは、うん、そのスープを食べ飲んだことが原因ですかとかって、
うん、
まあそしたらなんかはいとかいいえとか、
はいはいはい、
っていうのでこうなんか探り探りでこう進めていくっていう感じ。
OK、うん、です。みんな分かったかな、はい、これで分かったかなみんな。そんな感じです。あとはもうね、
うん、
我々がやってるのを聞きつつ一緒に考えてもらえたらなと思います、
うんうん、そうね、なんだろう、スーパーに戻ってもっと頑張るよとかね、なんかこう多分いろいろこう感想があると思うから、それをね、
はい、
楽しみながらこうやってもらえれば
はい、
はい、と思います。
はい、
はい、
じゃあ、
はい、
リベンジしたいっていう山本さんからいきますか。
お、そうだね、
どうします？
じゃあ僕がじゃあ回答の方がいいかな。
はい、
はい、
山本さんが、
うん、
答えてくれます。
はい、
マナミンが出題します。
そうですね、
はい、
はい、じゃあ問題お願いします。
いきますよ、
はい、
ででん、たった100円の小さな小銭入れのプレゼントで私は心から愛されていることを知った、一体なぜ？
ほう、
たった100円の、
たった100円なのに、
はい、たった100円の小さな小銭入れのプレゼントで、
うん、
私は心から愛されていることを知りました、それは一体なぜでしょう？
へえ、
わかります？
え、それは100円だから、
うん、
は
い、何でしょう、
100円だっていうの、安いっていうのが関係しますか？
安いっていうのは、はい、関係してます。
はい、おお、なるほど、
はい、
じゃあデザインが気に入ってるからですか？
いいえ。
おお、なるほど。じゃあプレゼントしてもらった相手がなんかその特定の人だからですか？
うん、答えられません。
おお、なるほど。100円、
ちょっとなんか、
うん、
いいとこ行ってるような、その考え方をちょっとなんかひっくり返したら、
うん、
なんかひらめくかもしれないですね。
はあはあはあはあはあ、100円の小銭入れ、
たった100円の小さな小銭入れのプレゼント、
うん、
これは一体誰が誰に あげたものなのか、誰が誰にもらったものなのか、
うんうんうんうん、
そこを考えるともしかしたら謎は解きやすいかもしれないです、
うん、ほう、誰が誰に、
そう、
それは、100円ということに意味はありますか？
100円ということ自体には意味はないです、
うんうん、なるほど、ほう、
うん、ないと思います。なるほど、
じゃあ誰が誰にか、じゃあ値段自体は関係してますか？
ないと思います。
あ、小銭入れというところには関係はありますか？
ないと思います。
へー、値段も関係あんまりなくて、小銭入れというところもあんまり関係はない。
そうですね、結局いくらのものでも、うん、どんなものでも、うん、私は心から愛されてることを知ることはできます。
ほう、じゃあ最初の方の質問がちょっとなんか若干、まあ、かすってるというか、考え方が、
そうですね、おそらくちょっと考え方がふわふわしてるなって感じ、今の印象。
もうちょっとじゃあ具体的なところを攻めていった方がいいってこと。
じゃあもう一度問題文を読みますね。
はい。
たった100円の小さな小銭入れのプレゼントで私は心から愛されていることを知った。それは一体なぜ？
ほう、
このプレゼントなんですけど、
はい、
すげえ大ヒントを言うと、
はい、
私がもらったとは書かれてないんですね。
あー、そっか。あー、
さあ、積んでますね、山本さん。
結構今の大ヒントですよね。
大ヒントですよ。私がもらったわけではありません。ということは？
ということは、じゃあ、私があげた側っていうことですか？
はい。
あー。ほうほうほうほう。え？
リスナーさんどうですか？なんとなく察しのいい人は分かるんじゃないかなって思うんですけど、結構こういうのってやっぱり劇作家さんとか台本書く人って即答できちゃうらしいんですよ、うん、なんかひらめきとかがなんかすごい優れてたりとかして、
うんうん、
なんかちょいちょい YouTube とかでもたまに見るんですよ、実は。あ、すげえな、この人1分で答えちゃうんだっていうような人たちもいるんで。
あ、そうなんだ。
ひらめき力試されてますよ。
やばいね、ちょっとあの頭ほぐさないといけないね、これね。そう、
ちなみにこれは、
うんうん、
幸せな話です。
ほう、なるほど、
はい、
ほうほうほうほう、
とってもとっても幸せな話です。
それは例えば言葉遊びの類ではない？
全然言葉遊びの類ではありませんね。
あ、じゃあマジモンの、じゃ幸せな話だ。じゃあ、
そうですね、
たった100円の小銭入れを、
じゃあ例えば、
はい、
私が誰にプレゼントをした、うんうん、その誰を考えてみましょうか。
ほうほうほうほうほう、
自分があげたプレゼントによって自分が愛されてることが分かるっていう状況になるためには、誰にプレゼントをあげたらいいと思いますか？
それはじゃあ、例えば恋人とかってことか？
まあそういう場合もあるでしょうが、今回は違います。
なるほど。あ、じゃあ家族とかかな、はい、これは。
Yes、家族です。
じゃあ、自分の、じゃあ、子供に、じゃあ、あげて、めっちゃ喜んでくれたからとか、かな。
あー、近いけど違う。近いけど違う。
ほ
ー。さあ、あと10秒ぐらいで正解出しちゃおうかな。
うん、そうね。そうね。ずっとやってるわけにいかないからね。じゃあ渡す相手は、じゃあ自分の家族ですか？
はい。
お、
家族です。
ほうほうほう。それは
つんだかな。では、
はい、
悔しいでしょうけれども、
悔しいね。
正解のストーリーを、じゃあ私が読みますね、うん、
はい、
はい、では読ませていただきます。
はい。
子供の頃、 父の日のプレゼントを買うのにお小遣いをあまり使いたくなかった私は、うんうんうん、安い100円の小銭入れを父にプレゼントした。ありがとうと受け取った父。私が高校生の時、父が古びた小銭入れを未だに使っているのを見かけた。
はあ。
壊れては直し、大切に大切に使っていた。私が大人になり、父が亡くなり、遺留品の整理をしていた時、あの小銭入れを見つけた。すでに壊れて使い物にもならない小銭入れを捨てずに大切に箱にしまってあったのを見たとき、私はお小遣い惜しさに安物をプレゼントした自分の心の狭さと同時に、父が娘を思う愛の深さと心の広さを感じたのでしたっていうお話でした。
めっちゃ長いやんストーリーめっちゃ長いやん。
こんなストーリーがありましため
っちゃいい話だったね。
そう、めちゃめちゃいい話です。
めっちゃいい話だったね。
はい。
すごいね。そのさ、何、一文とかでさ、そこまでの長いストーリーがさ後ろにあるっていうのがすごいね。
そうだから、うん、父にプレゼントをして、うん、その父がずっと大事に使っていたっていう答えが導き出せれば、うん、山本さんの正解でした。
なるほどね。
はい。惜しい。家族まではいけたね。
そうだね。でもそこまでね、めっちゃヒント出してもらってそこだからね。
そうね。
そこがね、
ちょっとまだまだなんじゃないですか。
じゃあもう、じゃあ次ね、僕が出題する側もちょっとやっていい？
あ、じゃあ私が答えるのかな？
う
ん、
そうそうそうそうそう。
おお、いいだろう。任せろ。
じゃあね、じゃあね、じゃあこれにしようかな。今回ですね、前回と一緒で、はい、ラテシンというサイトさんから、
そうですね。
何？お題とかをね、
はい、
こうお借りしております。
はい。はい、私もそちらからお借りしました。
皆さんもね、ぜひそちらからぜひいろいろやってみてください。
ねえ、いっぱいあるもんね。
すっごいあるよね、
うん、
選ぶのがだってなんか大変だったもんね。
大変だった。
面白いけど大変だった、
うん、
じゃあこれにしようかな。じゃあ文読みますね。
はい、
はい。定期試験でいつもより高得点を取ることができた少女はお母さんに怒られると大慌てだ。どういうことだろう。
定期試験で、
うん、
いつもより、
うん、高得点を取った。
いつもより高得点を取った、
うんうん、取ったんだけど
お母さんに怒られちゃう。
そうで、ちょっと大慌てになっちゃった。なんででしょう。
は
い。
そのストーリーっていうか、
はい、
答えはギャグですか。
ね
ガチですか。ギャグですか。
まあ、聞いたらね納得しますね。
聞いたら納得する。
はい、
なるほど。その女の子がいつもより高得点を取ってるんですか。
は
い、
あ、そうですそうです。
なるほど。
はい。
お母さんは厳しい人ですか。
お母さんは、いや多分普通のお母さんじゃないかなと思いますね。
普通のお母さん、
一般的な。うん。
定期試験って、定期試験だよね。ちょっと待ってね今頭が回らなくなってきたな。大慌てしてるんだもんね。
そうそうそう、多分、
うん、
高校生以上の、まあ、学校というか学年というかの試験じゃないかなと思います。
まあ、あれだよね、中間テスト、期末テストとかのやつだよね。
う
ん
う
ん、
そうそうそう。
ちなみに、
うん、
その女の子は平均点は超えてますか。
あー、どうだろうな。まあでも多分超えてんじゃないかなと思います。
あ、じゃあこの質問は全然関係ない質問だな。そしたら、なんだろう、科目によって怒られる怒られないは関係ありますか。
うん、科目に、科目によるっちゃよるのかな。
科目によるっちゃよる。
うん、
よるっちゃよる。
そうそうそう。
はい、
うん、
ちょっと待って、あ、全然わかんないね。出題される側って結構難しい、回答者って難しいんだね。やっぱ
こう、ヒントがね最初ないもんね、あんまりね。
そうね。じゃあ、
うん、どんどん来い、バチ来い、バチ来い。
じゃあね、うん、その女の子が高得点を取れたのは、うん、保健体育だった。
思春期だね。
さあ、
うん、いや、そこは特に関係ないかなと思います。
あ、関係ないんだ。
うん、
そうか。関係ないのか。
じゃあでもまあもしかしたら保健体育かもしれないね。
そうね、うん、科目関係ないって言ってたもんな。そしたら、うーん、
多分ね、センター試験とか受けるような人は多分よくわかると思う。
え、センター試験を受けるような人はよくわかる。
そうそうそうそうそう。
ああわかるわーってなるってこと？
多分、うん。多分これはね、ああ怒られるわこれはってなると思う。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
え、みんなが高得点だった。
ああ、まあここからはわからないけど、その可能性はあるかもね。
なるほど。
はい。
センター試験受けておけばよかったな。
だセンター試験とかも科目によって、うん、そのまあいろいろこう違ってくるから、
うん、
そこかな。
そこかな。
そうそうそうそうそう。
待って待って待って。自分が必要な科目じゃないものが高得点だったから。
うん、いや。そういうことではないかな。
そういうことじゃない。
そうそうそう。
センター試験受けたことないからな。
パッと見、うん、その点数なん、ああそういうことかみたいな。
へえ。あ、
その点数本当に合ってる。ああなるほど、そういうことか。っていう感じ。
高得点だったけど合格点じゃなかったから。
うん、平均点とか多分考えるとそうかもしれないね。わかんないけど。
うん。例えば、うん、いつも10点しか取れてなくて、うん、30点取ったぜやったって思ったんだけど、でも30点って赤点だしな、うん、みたいな、そういう話。
いや、それは正解じゃないけど、
似たような話。
まあ似たような話かもしれない。
もう分かんない、答えください。
じゃあ答えいいよ。テストの点数が102点だったの。
102点。
そう、102点って、2点って何ってなるでしょ。
2点って何。
そう、でもこれ満点が200点満点なの。
はいはいはいはい。
だから、そう、一見点数のテストだけ、点数だけ見たら、あ、100点超えてんじゃんってなるけど、うんうんうん、すげえじゃんってなるけど、でも102点って200点の中だったら、半分じゃん。
50点ってことだよね、100点の中だったら。
っていうこと。
うわー、そういうことか。
そうそうそう。
合計何点かを考えればよかったんだな。
まあ、まあ、
なるほどな。
だから、センターとか、センター試験とかやってると、うん、その、一教科の満点が、200点とか150点とか科目によって結構違ったりするんだよね。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそうそう。
ちょっとそれは私の知識不足だ。くそ、悔しいな。悔しい。これは確かにまたやりたくなるね。
ちょっとね、たまにやりたくなるよね、こういうの ね。
またこれは来年も引き続きやっていきましょう。ウミガメのスープ。いっぱいね、このラテシンさんの、うん、サイトに載ってるので、はい、皆さんもね、興味がある人はぜひ、うん、チェックしてみてください。
一回ね、こう一人でやってもいいけど、こうやっぱり二人三人とかで、ね、こう複数でやったら ね楽しいと思うんでね。
悔しい。
分かんなかったらちょっとやっぱ悔しいよね。
悔しいわ。いや、1対1っていうのがいいね。でも、
うん、
二、うん、人で遊んだら一番楽しいんじゃないかなっていう思うゲームですね。
そう、ちょっとね、こう暇な時にこう二人でこうね、時間潰す時にもいいかもね。
うん、
うん、ということで、
はい、
はい、ゲームコーナーでした。
そう、悔しいけど、じゃあ、
はい、そんな中
曲を紹介していこうと思います。
はい、
今回の曲はずっと真夜中でいいのに、ヒューマノイド。
インディーズナイト。
お送りした曲はずっと真夜中でいいのに、ヒューマノイドでした。
はい、
はい、
はいはい。ではですね、
ね
え、ここで
ねえ、嬉しい。
何何何何があったの。
お便りがさ、うん、いっぱい来た。
おーいいね。
知ってた？お便りいっぱい来たの知ってた？
うん、うん、なんかね、風の噂で聞いてた。
風の噂？連絡来てましたけど、山本さん。ね
実はね、知ってた。
嬉しい。
いや、ほんと嬉しいね。
あんだけ自分たちで桜した回がありましたわ。うん、
もう散々ね、毎回言ってたからね。
いや、ほんとにお便りください。あなたたちがお便りをくれないから、私たちがお便りを書く羽目になっているんですよ。なんならゲストさんにまで書かせちゃいましたよっていうね。
すごいね、
ことをしていたんだけど、
うん、
ついに本当のお便りが
ちゃんとね
来ました。
いやー、ありがたい。
ありがとうございます。イエイイエイ。ということで、
はい、
早速、はい、紹介していこうかなと思います。
そうですね、
たくさん来た中の、うん、まあ、2、3通 つぐらいをね紹介していければなと思います。
そうだね、時間の許す限り、はい、いきましょうか、はい、じゃあまずさ印象に、じゃあ僕から、
はい、はい、でーでん、あ、クイズになっちゃう
引きずってるね、さっきのコーナー
であれ悔しかったな
ではですね、東京都、から、からじゃないよ、東京都にお住まいの、
はい、
黒川泥棒さんかな、
はい、
はい、からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
院内の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
先日、ワークショップに参加しました。
はい。
娘の結婚を反対する父親と応援する母親のコメディ台本で、母親役をやったのですが、うまくいきませんでした。
ほう。
ただ、ニヤニヤしたおかまにしかなりません。
男性の方なんですかね。
そうみたいですね。最終的には女子高生役でコントをやりたいのですが、異性の役やコメディをやる上で何か気をつけていることはありますか？ということです。
はー、はい、なるほど、
すごいですね。なんか演劇のなんか携わっている方だろうか、それとも、
ね、
なんかね、こう普通のなんかサラリーマンとかの方でワークショップなんかやってみようかな、ね、みたいな、ね、方なのか、
なのか、
うん、
ね、どちらにしろ演劇を楽しんでくれてる方みたいですね。
すごいね。
なんかあります、異性の役やコメディをやる上でなんか気をつけてること。山本さんは
やっぱりね、異性ということでね、なんか、で僕役者じゃないからね。
ぬるいノリツッコミありがとうございます。
いやー、朝日さん来てくれ。いやー、そうね、なんかマナミンはあれ異性の役とかってやったりします？
異性の役はその、舞台はないんですけど、たまにその少年の役とかやらせていただくことは、その、なんだろう、ボイスドラマとか声優関係のお仕事ではちょこちょこありました ね。
なるほどね。
それでもなんかちっちゃな男の子みたいな役が多かったですけど、やっぱ声質的に、
なんか同じぐらいの年のこう男性の役とかはあんまりじゃないんだ。
ちょっとさすがに、まあ、最近のアニメのキャラクターだったら、もしかしたら頑張れば、いけるのかもしれないですけど、まあ、できても、私が声優としてお仕事してた頃ぐらいの流行り的には、まあ、中学生のそれこそまだちょっと声変わりしてない男の子の方がやっぱりやりやすいなっていうのはありましたね。
そうか、まあ、声質とかね、そういうのもよるもんね。
そうそうそうそう、
なるほどね。
まあ、でもそれでもやっぱり喋り方とかでカバーはできたりとか、あとなんだろうな、何気をつけてたかな。結構そのやっぱり喋り方とか、あとよく言われるのが、その異性とか関係なく、年齢を出すためにその息の量とか、その子供ってすごい一息で喋るから、バーって喋って、って息吸ってまたバーって喋ってみたいな。
なんかありそうだね、確かにね。
そう、なんか、なんか、もう、これでこれでこれでこれで、ああでね、で、これでこれでこれでこうなのみたいなやつ。
すげえ、なんか、想像できるね、それね。
そう。っていうね、ちょっとなんか今何かを音をさせてしまったんだけど、っていうね、なんか、感じだったりとか、あとなんだろう、男女の違いは、でも結構脳みそから違うっていうから、
まあなんか構造がね、なんか違うっていうもんね。そうそうそう、思考回路っていうかさ、
なんだろうな、技術的っていうよりも、私は割とその考え方とかから入る、真面目な話をすると、なんだろうな、なんか女子は可愛いものが好きだけど、男子はかっこいいものが好きっていう単純なところで言うと、そういうこととか。
なるほどね。
そう、なんだろうな。
え、コメディをやる上でなんか気をつけてることはあったりする？
コメディをやる上では、欲張らない。
欲張らない。
よく言われるの。コメディとか、
うん、
ちょっとそのコメディっていうか、コメディパートをやるときとかは、そのなんだろうな、これやったら面白いだろうとか、さあ笑えよみたいな感じでやると絶対力が入っちゃうから。
ああ、なるほど。
いかに力を抜いて、その役が本当にそれを思ってる、その役はボケじゃなくて真剣にやってるんだっていう、だからどこまで真剣にアホなことをできるかみたいな、すごいチープな言葉だけど、なんかそういうのは気をつけなさいって言われたし、気をつけるようにしてる。
じゃあ、あくまでそのキャラクターが、まあ、考えたりやったりする上でのこうなんか範囲でやるっていう。
そうそうそう、もうこのキャラクターはそういう考えなんだっていう、でそのちょっと人とずれた考え方をしてるから、第三者から見たときはすごい面白いんだよ、みたいな。
あ、なるほどね。まあ、やっぱり役だもんね。その中、その役のやキャラクターのやることをやらないといけないもんね。
うん、そうそうそうそうそう。うん、なんかだからなんだろう。その役者の欲が出ちゃうと、うん、やっぱり笑いは起きづらくなるよねみたいな話をよくされます、うん、はあ、あのお世話になってる演出家さんに
、うん、なるほどね。そういう教えがあるんだね。
そう、はあ、まあ、あとはそのいかに自分のそれで客席から笑いが起きるかをイメージすることも大事って言ってた気がします。
結構イメトレ的なのもある。
そうそうそう、
はあ、
なんか恥ずかしいね、こういう真面目な話するのね、うん、
あんまりそのなんか何演劇論的なさことってあんまり話したことなかったもんね、うん、
話したことないね。
番組なかったとか
さ、あんまりね話すのも好きじゃないしね。
そのあ、そうなんだ。
なんか、うん、自分はこういう考え方でやってますよっていうのを、うん、なんか言っちゃうと、うん、ちょっとなんか恥ずかしいなんかこれはじゃあこういう風に考えてこうやってお芝居を作ってこうなってるんだなって舞台見に来られたらもう恥ずかしいから、
うん、あそうだね。そういう見方はちょっとなんか
そういうのを考えずに普通に物語を楽しみに来てほしいから、うん、あんまりお芝居の話はしないできたね、うん、作り方とかそういうのは
なんかキャラクターの話とかはなんかできそうだけど、うん、そのなんかどうやってやってるかはまだあのあんま言わないタイプなんだね。なん
かこういうキャラクターなんですよっていうのは言うけど、うんうんうん、なんかもうその深い深いところ、
うんうん、
なるみまなみがこの役をやるにはどうしたらいいのかみたいなそういうレシピだよね基本さ、ね、企業秘密じゃん、うん、あのレシピってそういうこと。
あ
ちょっとだからね、うん、あの秘密を暴露した感覚になっちゃって
今回レア回だね。
レア回です、
ね、
はい、
いやよかったですねいい話が来ました。
はい、
じゃあ次のメールいきましょうか。
そうですね、はい、次のメールもドゥルルルルルルルルルルルルチャン
ドン。
はい、これね、はい、ちょっとランダムで選んでるから、
うんうんうん、
あのまた同じ方からの、メッセージ紹介させていただきます。
ありがたいですね。
はい、はい、東京都にお住まいの黒川泥棒さん、
はい、はい、ありがとうございます。
そう、この方たくさんメッセージくださってて当たりやすいですね。
そうですね、
はい、
ありがたい、
読ませていただきます。
はい、
インディーズナイトの皆さんこんばんは。
はい、こんばんは。
もうすぐクリスマスナイトですね。
お
うまい恋人とイルミネーションを見るのが一般的でしょうか。そうなんですかね、わ、う
ん
う
ん、
かんないですけども
ね、
はい、イルミネーションは綺麗ですね、
うん、
はい、はい、まあ、進みますね、はい、僕は毎年教会に行って礼拝をするというガチクリスマス派です。
すごいな。
なるほど。聖書を読み、賛美歌を歌い、キャンドルサービスを行い、はい、ハンドベルを鳴らし、ただ飯を食らいますなるほど、ただで食べてるのか
そうか、教会ってそういうところなんだね。
キリスト教徒ではないのですが、ただ飯目当てに通っていたら聖書とかだいたい分かるようになってしまいました。すごいですね。
すごい、
私も今年から通ってみようかな今年のクリスマスのご予定はありますかとのことでした。 お便りありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
いやー、実に季節らしい。
そうですね、
お便りですね。
イルミネーションは一人でじっくり楽しむものですよ、うん、わー綺麗だな、ここの電飾がこうなっててこうなってるからこう綺麗なんだな、うん、
遠い目をしているよ、
はい
ね、まあ、あのいろんなとこでやってるからね。
そうそうそうそう、
なんか巡るのも楽しいかもね。
ね、楽しい、うん、なんかいつか、うん、いつなるか分かんないしできるか分かんないけど、うん、一軒家が手に入ったら、
うんうん、
一軒家をもうイルミネーションでブワーってやってみたいよね。お
あるね、そういうところ ね、 あ、 ね、うん、あれなんかさ見てて面白いよ ね、 ね、個性が出るからさ。
そうそうそう、良い、
いいね。
え、山本さん今年のクリスマスの予定は。
今年ですか。
はい、
まあまあ、まあ、あのね、あの素敵な女性とこうディナーを楽しみつつ、
お
ワインを飲みつつ、
お
っていうのはできたらいいですけど。
できないんかい、ちょっと期待しちゃったよ私がいない間に山本さんにそんな浮ついた話があったのかって思っちゃったんだけど
まあ、あの友達の家をねこう巡ってね、
はい、
こうポストの中にねこう適当にこう何ちょっとしたプレゼントをこう投函しまくるっていう。
お、サンタクロースするの。
やってみたいよね。
あ、ちょっと面白そうえ、それ今年の予定ですか。
今年、うん、まあできたら面白いなと思って
泥棒さん今年の予定聞いてるんだよ、うん、大丈夫
まあ今のところね、あのまあ近くに住んでる友達はまあそうちょっとやってみたいなと思ってるけど。
面白い。じゃあ私自分の住んでる、うん、住んでるのマンションなんだけど、うん、マンション中のポストに何か入れておこうかな鳴海まなみはクリスマスの予定はございません、
うん、お
引きこもって 最近買った牧場物語でもやろうかな、
うん、いいね、はい、やっぱゲームはいいよね。
のんびりします。
あったかいところで美味しいものを食べつつゲームをするのはいいことです。
はい、
はい、
ということで、はい、はい、2通ともね今回は黒川泥棒さんからのお便りになってしまいましたが、
はい、
他にもねいっぱいお便りいただいているので、うんうんうんうん、また今後紹介していきたいと思います。そうですね、
はい、
はい、以上お便りのコーナーでした。
はい、
ということでね次、
はい、
告知があるんですよ。
ありますか。
ちょっとね長めに時間を取っていただいたんですけど、
はい、
あの私の告知じゃないよ。
おあ
私も含まれてるけども山本さんだって含まれてるよ。
あもしかしてあれですか。
そうあれですよ。
あれですね、
ついにね、
はい、
インディーズナイトの、ね、パーソナリティがね、うん、1週目から5週目までいるんですけれども、うんはい、そのパーソナリティがギュギュッと集まって公開収録イベントをやります。
イエーイ、イエーイ、
まあ、ちょっとねあのちょこちょこ、
うんうんうん、
あの来れないよって方もいるんですけど、
うんうん、
あの
パーソナリティがね
パーソナリティがちょっと、うんうんう
ん、まあ、あのスケジュールの都合があるからね、まあ、
いるはいるんですけれどもとりあえず2週目からは、うん、私と山本さんが出ますよということで告知をさせていただきます。
はい、
インディーズナイト5週目スペシャル公開収録&音楽ライブイベント、
はい、
シンガー茜の癒しの部屋、うんうん、ゲストを招いてのトークと夢追い人ライブと題し歌いたい人イコール夢を追う人と応援する人たちの集う公開収録ライブイベント、はい、今回は年末スペシャルでパーソナリティが大集合っていうねイベントになってます。う
ん
う
ん
う
ん、はい、
はい、日にちが12月14日の土曜日、
土曜日、はい、
17時半オープン18時スタート、
はい、
場所がですね五反田平賀スクエアという場所で行われます。
おしゃれなとこですね。
おしゃれなとこなんですね。私初めて行くからドキドキ。あ、五反田っておしゃれなんだ。
なんかそんなイメージがある。
なんか五反田ってちょっとコアなイメージあるけど。
あ、本当に
行ったことないからかな。なんかごつくない五反田。
あ、まあ響きはすごいね。濁点めっちゃあるからね。
で、
はい、
そんな中でですね、
はい、
これ公開収録&音楽ライブイベントじゃないですか。
はいはいはい、そうですね、
うんうん、もちろん公開収録にも私参加するんですけど、
うんうんうん、
久々に歌います。
お、マナミンの生歌が聞こえます
ね。もうそ聞こえます。はい、聞こえます。なんかあのソロで歌うのって本当に多分2年ぶりぐらいになっちゃうのかな、うん、っていうような感じで歌うんですけど、
ね、うんうん、
山本さんはこのライブイベント何するんですか。
それは来ていただいた方のお楽しみです。
はい。ということでね、12月14日も今週ですね。
そうですね、
今週の土曜日、
はい、
夜、18時から五反田平賀スクエアでお待ちしております。はい、ちなみにですねチケットなんですけれども、はい、大学生以上の一般の方は3000円、はい、中高生は1500円、
はい、
小学生以下はなんと無料。
お、
まあ、それぞれのチケット代にプラスワンドリンク500円をいただきます。
はい、
ちなみにこの公開収録の様子は、
はい、
12月31日の火曜日、土年末ですね、大晦日の、うんうんうん、夜9時から10時まで、この時間ですね、この時間の、火曜日ですね、
はい、
市川うらら FM 83MHz、まあ、聞いてもらってるこの子で、
はい、
リアルタイムに聞くことができます。うんうん、リアルタイムじゃないね、収録したのを聞くことができます。
はい、
はい、なので、大晦日も聞いてくれたら嬉しいな、
うんうん、ねえ、ほんとね、今年はさ、何年始に始まり、
うん、
年末に終わるっていう、このインディーズナイトすごいよね。
良いですね。
ねえ、本当に
これは来年も盛り上がるっていう、なんか、うん、あれな気がしますね。
予兆を感じるね。
予兆を感じますね。
うん、なのでね、皆さんもね、ぜひまあ、ね、年末ちょっとね忘年会とか忙しい方もいるかもしれないけれども、はい、ぜひぜひぜひお時間をこう作ってきていただければ、
ね、公開収録イベントまず来ていただいて、
はい、
その公開収録こんな感じで放送されるんだっていうのを大晦日に聞いていただければ幸いです。うんうん、
はい、
はい、
なのでぜひ皆さんよろしくお願いします。
待ってるぜ。
はい、
じゃあ、
はい、
今日の最後の曲、山本さん頼んだ、
はい、この時期らしい曲をいきます。
はい、
バックナンバーさんでクリスマスソング、
インディーズナイト。
送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れのお時間となりました。
はい、
この番組では皆様からのご意見ご感想などお待ちしております。
お待ちしております。
オフィシャルサイト indiesnight.com indiesnight.com こちらにアクセスしていただきまして、メールまたはメッセージでお送りください。
はい、
来週は横尾美穂、
はい、
北垣達弘、
はい、
青木荘でお送りいたします。
はい、
それでは3週目って呼んでるんでしたっけ。
そうだよ。
はい、じゃあ呼んでみましょう。
3週目、
もうすぐクリスマス。
山本くんには
目の前にいる2人の女性からのプレゼント、
1人からはねぎらいの言葉、
もう1人からは罵りの言葉が送られます。
あとでちゃんとお礼を言うように。
メリークリ
ー。はい、あ、うん、なるほど、
うん、
辛辣と甘いのどっちがいいですか。
うん、じゃ
やっぱ選ばせない、ね。じゃあ、はい、いきますよ。
はい、
イルミネーションは1人で見るものです。
はい、
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 どうすんだこの微妙な空気。
一人で見に行きます。
はい、いってらっしゃい。はい、はい、そんなこんなでね、
はい、
私たちとはまた来月第2週にお会いしましょう。
はい、
ちなみに、今月の第5週目にもちらっといたりするかもね。
確かに。
それでは今夜はこの辺で、お相手はなるみまなみと
スーパー山本でした。
良いお年を。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。